フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。11月にね入りましてですね、もうすっかり秋も深まってね、寒くなってきましたね。北海道の方で雪が降ったりとかね、でまた10月の末に立て続けにねなんか台風が来たりなんかして変なお天気でしたけども、11月に入って僕はですね1日から4日まで4日間、これ方さん、ギタリストのこれ方ひろくにさんとね、のセッションで、これちゃん、エースちゃんというね、ユニットで、東北を回ってまいりました。仙台、山形、福島。そしてなぜか最終日は東京の池袋だったんですけども、まあ4日間ね、旅をしてきまして、これがまた本当に楽しくてね、これちゃん、エースちゃんのお話はこの番組でもね、散々今までもしてきましたけども、ギタリストのこれ方ひろくにさん、そしてドラムが長谷川浩二、ベースが石川俊介というね、この3人のユニットで、これ方広くにロックユニットというね、ユニットがあって、もちろん3人でトリオでも演奏してるんですけども、そこに、例えばボーカルの杉山清隆さんが加わったりとか、いろんな形でライブをやってらっしゃる。で、まあそんな中で、僕が加わった時は、ユニット名がなぜか、これちゃん、エースちゃんというね、なんかこう脱力感たっぷりなユニット名になるんですけども、まあね、もうこれ方さんとは何年もご一緒させていただいて、かれこれもう100本以上、ね、ライブ一緒にやらせていただいてますけどもね、大抵はそのやっぱりフェイストゥーエースのスケジュール、ツアーとかのね、そのスケジュールの合間を縫って、やりますんで、もう一本だけとかね、あるいは続けてやるにしても、まあ、土曜日、日曜とかね、そういう2本、東京と横浜とかね、そんな感じが多いんですけども、4日間一緒にね、旅をしながら、こう、ライブを続けるっていうのは、これはまたね、1本2本のライブもものすごく楽しいんですけども、もうさらに、なんて言うんですか、一緒にこう、旅をしながら、こう、毎日ライブを続けていくとね、こう、ステージがこう、育っていくというかね、なんかね、すごく楽しいんですよ。もう本当に、充実した4日間でございまして、またそれでね、東北がちょうど紅葉のね、本当に綺麗な時期で、特に初日の、仙台が終わって、翌日仙台から山形へ、移動したんですけども、まあ結構ね、距離的に近いんで、高速は使わずに下道でね、国道48号かな、そこを、毎回そこずっと通って行ってるんですけども、まあ紅葉が綺麗で、まずはね、宮城県の桜並温泉ってとこがありまして、そこのちょっと手前にね、お蕎麦屋、お蕎麦屋さんがあってね、これがね美味しいんですよ。毎回これ方さんと一緒の時はそこ寄ってって、もう今回でも3回目か4回目ぐらいになるんですけども、もうそこでお蕎麦を食べまして、 でそのお蕎麦屋さんの裏の方にこう滝があるのは前々から知ってたんですけど、あの芳名四十八滝というね、あの滝がある、看板も出てたんですけども、まあ滝だからちょっと歩いて結構2、30分最低でもそれくらいかかるんじゃないかと思っていたところ、今回よく見たらね、徒歩2分って書いてありまして、と思って、じゃあ行ってみようと思ってですね、あの一箸早く食べ終わった僕がまず一人でね行ってみたんですよ。そしたらね、本当に大きな滝が、あのこう何段にもこう連なっててね、滝があって、でちゃんとあの展望台が2箇所ぐらいあってね、本当にすごく迫力のある、滝がわずか歩いて2分のところにね、国道から、ありまして、もう堪能しましてね。で、早速もう、これ方さんと石川くんも呼んで、これいいよいいよ、見に行こうっつって、見に行ったんですけども、まあ、それで紅葉が本当に、綺麗で、紅葉をバックにこうね、滝が、雄大な滝がこう流れ落ちてる風景を楽しんで、で、その後ずっとこう山道、山奥入ってきますからね、峠越えですから、山形県の方にね、入っていったんですけども、この県境あたりからね、ものすごい紅葉で、僕今まで、生涯の中で見た紅葉の中で、本当に、3本の指には入るんではないかというぐらい綺麗な紅葉でした。もう本当に山がね、色づいてて、もう錦秋という言葉がぴったりな、すごく綺麗な紅葉でございましてね。まあそんな東北の旅を、まあ最終日は池袋でしたけど、やってまいりました。とっても、勉強になりましたし、身のあるライブができてね、良かったです。いろいろやっぱり勉強することが多いんでね、これからさんとのセッションになるとね、ほとんどギターの演奏、ギターソロとか呼ばれるところはもう全編アドリブですからね、もう即興演奏なんでね、こう進化が問われるわけですよ、いろいろ。で、僕みたいにそんな大したギタリストじゃない人間はもう本当に必死に必死ですよ本当にでもまあそれなりにね、お客さんに楽しんでいただけるライブが、できて、また来年もねこの時期に東北へ行こうかなんて話も、盛り上がってましてね、またいいですね、行きたいですね、温泉なんか浸かりたいななんていう話もねちょっと出たんですけども、旅の最中にね温泉浸かっちゃうと、もうモードが切り替わっちゃってねなんていうんですか、くつろぎモードに入ってしまうんでね、ツアーの最中温泉ってのはあまりダメかなという結論にみんなで達しましたまあそういうことでですね、そんな4日間を過ごして、そしてもうあれです、ライズがね、大橋のアレイキャッツとフェイストゥエースによる、ライブ、この最終日がまたこれちゃんエスちゃんなんですけどもね、それがもうこの番組、今日の番組が地上放送になってる頃はもうライズが始まってますね、もう渋谷デセヨからねが初日でございまして、もう始まってるんですけどもね、これがまた大変ですよ、相手はアメリカ人ですからまあ大橋は日本人ですけどもね、他の3人ドラム、ベース、ギターがアメリカ人で、またもうガタイのいいすごい連中ですからね、それを相手に、また旅をするというねもう来週あたり結構ヘトヘトになってると思いますけどもね、まあでもすごく楽しい、ツアーなんでね、毎年ライズは楽しみにしてるんで、頑張ってね、アレイキャッツに対抗してフェイステスト頑張ってきます。はい。さあ、ですね、お便りが、この前、先日番頭さんの方からね、お便りがまた届いたんですけども、これがまたね、読んでみたら、結構、夏の終わりの、お便りなんです。ちょっと古いんですけども、ご勘弁ください。まあ、早速紹介しましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。8月11日、京都トガトガでのアコースティック桶狭間、特弁 VS エース、京都夏の陣、初めて参加しました。中野徳夫さんという湯川東弁さんによる特弁とね、僕の、ツアーでございますね。荒波に揉まれるようなステージに自ら望まれたとはいえ、翻弄され続けるエースさん。お二人のトークにあっけに取られるエースさん。演奏の時はいつもかっこいいエースさん。他のセッションとはまた一味も二味も違うエースさんを堪能したライブでした。演奏はすごいんです。徳尾さんとエースさんのギター、東弁さんのベースで、また違った厚みもあって、演奏も歌もハモリも最高です。曲もとても幅広く、グループサウンズや懐かしの昭和歌謡まで。トークでは 徳尾ワールドを果てしなく広げる徳尾さんに注がれる東弁さんの瞬殺のツッコミはまるで吹き矢のよう毒矢がプスプス刺さっているのに全然止まらない徳尾さん、毒が効かないというか答えていないというかマイペースのゴンゲだなぁと感心。最後の曲では東弁さんの歌に徳尾さんとエースさんが2人でぴったり並んでバックコーラスよろしく、両手を左右にパタパタの謎の振り付けありましたね翌日いつものライブとは違う筋肉痛がやってきました。まさに報復絶踏、お腹が痛くなるまで笑わせていただきました。楽しい時間をありがとうございました。翻弄されるライブと名古屋と京都の2往復お疲れ様でした。くれぐれもご自愛なさってお疲れの出ませんように、また楽しいライブお願いしますということでね、そうですね、特弁とエースこれは本当にね、独特の雰囲気ですね。もう徳尾さんと東弁さんのやり取りがね、真ん中に僕を挟んでね、こう右からこう吹き矢がビュービュービュービュー僕の目の前を飛んでいくんですね。いやー本当に楽しい。またね、来年も特弁やろうと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、夏のことを思い出しながらちょっと夏の曲をかけようかな。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで無垢の夏。はい、引き続きお便りをですね、どんどん紹介していこうと思いますけれども、こんばんは、新潟県のミキと申します。お二人は食べたことあるかな。新潟県柏崎市にある米山サービスエリア下り線のサバサンド、私は知らなかったんですが、テレビや雑誌に取り上げられたりしてるらしく、結構有名なんです。たまたまお二人のライブの帰りに、遅い晩ご飯だから何か軽いもの、あ、パンいいな、名物らしいからこれにしようと食べたのが初です。以前ラジオでクラゲさんもおっしゃってましたが、サービスエリアの食事って可もなく不可もなくじゃないですか。全然期待してなかったんです。ところが一口食べて、なんじゃこりゃ、めっちゃくちゃうまいやんけ。揚げたての熱々のふっくらしたサバフライ、それを軽めのパンに玉ねぎレタスとともに挟んであるんです。でそこへ、塩コショウレモン汁をお好みでかけるのですが、もうなんで今ビール飲めないのって感じです。 もちろんコーヒーと食しても合いますが。で、こちらのサービスエリア、海沿いなのでとっても景色も良くて気持ちいいの。少し勾配がついた芝生の広場では必ずと言ってほど子供たちが転がって遊んでます。写真が添付されてますけど、いいですね、海が見えて綺麗で。ベンチもたくさん置いてあって、その様子をみんなニコニコしながら見ているので、すごく癒されますよ。ワンコもいっぱい遊んでいます。また、時間があれば、広い展望台から日本海に沈む綺麗な夕日も見ることができるんです。綺麗な風景がお好きなお二人に、一押しのサービスエリアです。お時間があるときにぜひ、お写真添付しておきますね。ということでね、もうこのサバサンド、美味しそうです。これはね、これ美味しいだろうな、絶対。僕そもそもフィッシュバーガーが好きでね。まあ有名どころで言うと、マクドナルドの、フィレオフィッシュですかね、ふわふわのバンズに、たっぷりの、タルタルソースとね、白身魚のフライ。これは定番の美味しさですし、あとね、モスバーガーのフィッシュバーガーも美味しいんですよ。これはタルタルソースじゃなくてマヨネーズなんですけどもね、これもサクサクっとしててね、衣がね、すごく美味しいです。あとね、もう10年、20年近く前かな、ケンタッキーフライドチキンにね、フィッシュフィレサンドってのがあったんですよ。今フィッシュバーガーとかフィッシュサンドとかがあると思うんですけども、今のとは形が違っててね、こうちょっと横長のバンズに、白身魚のフライが挟まっててね、これがね、今のフィッシュサンドとはちょっとまた味が違ってて、ものすごく美味しかったですね。あれ、ぜひ復刻してほしいな、フィッシュフィレサンド。すごく美味しかったです。復刻を願ってやまない、そんな感じですけどもね。で、普通フィッシュバーガーの類ってのは白身魚じゃないですか。多分、タラでしょうね。タラが一番多いのかな。割と淡白な味でね。身もなんかこう、ホロホロっとした感じなんですけども、サバは、こう、またね、いいですよね。こう、主張があってね。身もなんかこう、締まってる感じがして。でもなんかこの写真、本当に美味しそうですわ。これは、ぜひ、食べてみたいな。でも新潟の方なかなか行く機会ないからな。柏崎か。いやでもこれはちょっとぜひ、なんかご家庭でも作れそうですよね。サバフライ買ってきて、なんかね、バンズに挟んで、玉ねぎとレタスと、あとお好みでなんかいろいろね、挟んでもいいし、これはちょっと食べてみたい一品でございますね。いやいいな、ミキさんありがとうございました。さあ、もう一つ行こうかな。S さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。トヨタのナオです。8月12日の名古屋での S さんの単独班行ってまいりました。あ、先ほどのあれですね特弁との翌日でございますね。初の単独班ってどんな感じかなとワクワクしながら参加させていただきました。フェイス2エースも良いのですが、エースさんお一人でアコースティックギター一本で奏でる歌もしっとりして心に染みました。エースさんの素敵な歌声がアコースティックだとしっかり聞こえるのでうっとりしちゃいます。リトルビレッジのスタッフの方の粋な計らいで、エースさんがアンコールを考えていたのに楽屋にはけられないとおっしゃってたら、突然の照明オフそして皆さんのアンコールの声、さすが皆様盛り上げ上手だなと感心してしまいました。そう、リトルビレッジというね、ライブハウス、ちっちゃなお店なんでね、楽屋がないんですね。で、普通はその本編終わって、どうもありがとうってこう楽屋に一旦去るんですけども、そうすると皆さんからのね、このアンコールの声をいただいてまた登場するっていうね、それができないんでね、どうしようと思ってたら照明オフにしていただきまして、なかなか遠征はできないので、またぜひ名古屋での単独班をお待ちしておりますということなんでね、名古屋今までいろいろ点々といろんなお店でやらせていただいたんですけども、リトルビレッジがすごくね、音がいいんで、また、来年もね、リトルビレッジの単独班を、やろうと思ってますんで、ぜひまたお越しください。よろしくお願いしますね。もう一つ行こうかな。エースさん、本田さん、こんにちは。東京の高子です。先日8月の終わりに大阪高槻で行われた浴衣祭りに参加してきました。とっても楽しかったです。と感想の本編に入る前に少し背景を語らせてください。 私はシフト勤務の仕事をしています。基本的に、土日祝日の半分以上は出勤すべしという縛りがあり、休みの希望が月に3日しか出せません。というわけでライブの予定が発表になると行けるかどうかはさておき、一旦すべてのライブの日程を、手帳の年間スケジュールに書き込みます。そして来月のシフトを提出する前、その手帳とにらめっこをしてどの日に行けるかなと休みの候補を試案しまくります。手帳を見ながら悶々と悩む、これがまた楽しいんですけどね。多分これフェイストゥエースのファンあるあるだと思います。8月は江ノ島 2days を最優先にして無事休みをゲット。この夏一番のメインイベントに参加できて大満足でした。夏はお盆の帰省もあるし、8月のライブ参加は少し控えめで寂しいなぁと思いつつ未練がましく手帳を眺めていたところ、なんと同僚から勤務の交代の申し出がありました。8月25日金曜日と26日土曜日を交換してほしいとのこと。私の土曜出勤と変わってくれるの？ライブの予定を見ると、高槻三連ちゃんの2日目、翌日の日曜は仕事が遅番なので朝の便で帰ってくれば間に合う。私交代できるよっていうより、むしろこちらこそありがとう。直前にもかかわらずホテルと交通のお得なセットプランも見つかり、まるで宝くじに当たったかのような幸運に足が地面から5センチぐらい浮いてたかもしれません。思わぬサプライズで急遽行けることになったこの夏ラストの浴衣祭り、もう嬉しくてルンルンです。かっこ死後って書いてありますけどね。ルンルンいいですね。また一回りして流行り出すかもしれませんよ。なことはないでしょうけどね。残念ながら翌日職場に直行することを考え浴衣を着るのは諦めましたが、参加できるだけで十分ハッピーなので無問題です。初めて伺った高槻のライブハウスはとっても綺麗でおしゃれな雰囲気、5周年とのことでしたがまだピカピカなんですね。ちょっとムーディーな感じもするし、イケメンお二人がとっても映えていました。 A さんが季節で終わりって表現するのって夏だけなんだよねとおっしゃってましたが、本当にそうですよね。夏が終わるのは終わっちゃうなぁと名残惜しい気持ちになりますが、そもそも秋なんていつ始まっていつ終わったのかさえもよくわかりません。冬に至っては終わるのが喜ばれてる感じさえあります。話は戻りますが、やっぱり8月が終わる前にフェイストゥエースの夏の歌を生で聴けてよかったです。無垢の夏、ホタルの海で、潮騒、流星雨、日暮らし、去りゆく夏の景色がお二人のバックに透けて見えて、切なくてグッときました。 A さんの歌声本当に癒し効果抜群ですね。後半の怒涛の盛り上がりもめちゃくちゃ楽しかった。ファイトマン、ビーアライブ、ノンフィクション、タフ、普段は自分を鼓舞するときによく聞きますが、こうしてライブで聞くと無条件にノリノリで楽しい。確実に体温上がりますものね。エースさんに煽られるのも大好きです。エロかっこいいお二人の浴衣姿もたっぷり目に焼き付けてパワーもフル充電できたし、本当に参加できてよかったです。素晴らしいライブどうもありがとうございました。これからも、ご予定がてんこ盛りでとてもお忙しいと思いますが、どうぞ、お体に気をつけてご自愛くださいということでね、ありがとうございます。リクエストをいただいてます。スパンクミーアップお願いします。単独班で聞くたび胸がジーンときて大好きです。ということで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでスパンクミーアップ。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もうねライズが始まってしまいましてですね、旅がいろいろありますんで、なんとかちょっと本田と二人でね収録の方できたらなと思っております。 なんかこうちょっと考えて、今回車の旅じゃないんでね、サテライトができないんですけどもね、ホテルの部屋とかね楽屋とかなんかちょっと考えて、なるべくね二人で収録する本数を増やしていければなと思っておりますんで、楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のまま。